つれづれ草の著者吉田兼好は、人からもらった手紙や経文の裏に随筆を書き記した。生前それらを草庵の壁や襖に保護として貼り付け、滅却したつもりで世を去る。ところがだいぶ経ち、弟子と兼好を知る歌人がこれを剥がし、整理編集してしまった。室町時代の歌人三条西実喜の混浴集が伝える、つれづれ草誕生の秘話だそうだ。もっとも大野薫氏の吉田兼好とは誰だったのかによれば、混浴集は鹿たちにでたらめの書とされている。大野氏も嘘か誠かとこの伝説を紹介するのだ。だから真偽はわからないが、何一つ残さず行くというのは、兼好らしい美学だろう。それだけに、弟子が保護を剥がすとは想定外だったかもしれない。だがその貴重な裏切りがなければ、後世の日本人は兼好のあの鋭い観察眼に触れることはできなかった。そのつれづれ草と時空を隔てるが、先々代のローマ法王、ヨハネ・パウロ二世も、自らの覚書をすべて焼却するよう厳命して昇天した。ところが長年秘書を務めた枢機卿が、これに反して編集、没後9年近くで出版した。こちらも、裏切りとの批判を受けているという。枢機卿は、覚書は貴重すぎて、処分は犯罪に値すると弁明しているらしい。ヨハネ・パウロ二世が法王となる以前からおよそ40年間に書き残したものという。10億人というカトリック教徒を指導する法王の心の動きだとすれば、確かに貴重な書と言える。一方で、枢機卿が注目されたいだけという冷めた見方もあるそうだ。裏切りの逃避については後世の判断に委ねられるのだろう。いずれにせよ、兼好も法王も自己顕示があふれる世の中に爽やかな印象を残してくれたことは間違いない。平成26年2月17日、産経省。